教会の暦によりますと、今年もアドベント、大降節の季節に入りました。アドベントというのは、イエス・キリストのご降誕を記念するクリスマスに先立つ、4つの日曜日を含む、約1ヶ月ほどの期間であります。で、今日がその初めの日曜日、大降節第一主日にあたります。今日からキリスト教会は、いわゆるクリスマスイブにあたります12月24日に至るまで、クリスマスの備えをする時として、過ごすことになります。で、その大降節の初めの日に、先ほどは旧約聖書からイザヤ書の61章1節から3節、新約聖書からルカによる福音書の4章16節から21節の御言葉をご一緒に聞きました。この2つの御言葉が互いにどういう関わりにあるかということ、お分かりになる方もいらっしゃるかと思いますが、まず新約聖書のルカによる福音書の4章の16節以下の方をご覧いただくと良いと思います。新約聖書の107ページですね。ルカによる福音書の第4章の16節以下のところでありますが、ここには洗礼者ヨハネから洗礼を受けられて、救い主としての公の活動へと歩み出されたイエス様が、初めにナザレの町の街道、ご自身が生まれ育たれたナザレの町の街道の礼拝においてなさったことが記されております。当時のユダヤ教の礼拝のあり方に従いながら、イエス様がこう聖書を朗読する務めを担われたんですね。そして、18節以下にありますように、その時イエス様が朗読された聖書の箇所が、今日合わせてお読みいただいた旧約聖書、イザヤ書の61章の御言葉でありました。で、しかもイエス様はただそのイザヤ書の御言葉を朗読されただけではありませんで、そのイザヤ書の御言葉に基づくメッセージを語られた。そしてそのイエス様がこの時に語られたメッセージの中心が21節に記されております。短い言葉ですが、端的に、この聖書の言葉は今日、あなた方が耳にしたとき実現した。それがイエス・キリストの語られた、一番初めに語られたメッセージの中心になります。イエス様はただイザヤ書にはこういう言葉が書いてありますよと言われただけではないのです。またその御言葉はどういう意味があるのか、それをただ説明されたというだけでもないのですね。それ以上に大事なこととして、この聖書の言葉が、聖書において語られている言葉が今日ここでこの私において実現したのだ、実現している、そのメッセージがここに語られております。ちなみにこの新共同訳聖書の21節の訳し方でありますが、やや分かりにくいところが あるかと思います。あなた方が、今日あなた方が耳にしたとき実現した、訳されておりますが、こうしますとこの御言葉はいつ実現したのか、その実現した時のことをこう問題にしているように思われます。で、あなた方が耳にした時、つまりあなた方がそれを聞いたことによって実現した、そういう意味合いに私たちはこう受け取れると思うんですが、ただもともとはそういういつ実現したかということがここで、テーマになっているわけではないのです。むしろ イエス様が来られることによって、その神の救いの力が、神の救いの御業が表されて、今日、この御言葉を私たちが聞いている今日この時に、この御言葉が実現したんだということ、そのことが、その実現したという出来事、事実が、ここでは語られている。イエス様における神の救いが今日、御言葉を聞くために集まった、あなた方の中に、すでに生き生きと満ち溢れている、その救いのメッセージがあなた方の中にすでに鳴り響いている、そのことを私たちが今受け入れつつ、新たな歩みへと歩み出していくこと、そのような新しい命に私たちが招かれているということをここでは語られているのです。ですからこれはただ2000年前のナザレの街道で起こった昔話ではありません。イエス・キリストが約束されている救いを実現するためにこの世に来てくださった、そして今もなお私たちのもとに来てくださって、まあ、目には見えませんけれども、御言葉において聖霊において私たちのもとに来てくださって、その救いのメッセージを2000年前と同じように私たちの耳においてもまた鳴り響かせてくださっている、その意味で私たちは、まあ別に今日だけで再考説だけの話ではありませんけれども、この御言葉を、聖書の言葉をまさに今イエス・キリストご自身が私たちに語ってくださっている生きた御言葉として聞きたいと思うのです。その御言葉を通して、私自身がすでに神の救いの命に預かることが許されている、いや、そのために私たちもまた主にこの身を委ねて、その救いの新しい命に入っていきたいと思います。まあ、そうしたことを心に留めながら、この時イエス・キリストが朗読され、解き明かされた、イザヤ書の61章の御言葉に、まあ、残りの時間短いですけれども、改めて目を向けてみたいと思っております。まあ、ごめんどうですが、旧約聖書の方ですね、旧約聖書の1162ページ、イザヤ書の、まあ、61章の、まあ、1節から3節までお読みいただきました。まあ、ルカによる福音書で引用されているものと結構違うところがありますけれども、まあ、そういう細かいことは今日はあまり深入りしないことにいたします。まあ、このイザヤ書の61章の御言葉を、まあ、今しばらく、ご一緒に主の言葉として今実現している生きた言葉として、思い巡らしてみたいんです。で、ここの書き出しにあたります、まあ、一節でまず、こういうことが言われております。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。今私と言われる人物が主なる神様から油を注がれて、その霊を与えられて、一つの使命に生きる歩みに立とうとしている。先ほどルカによる福音書において見ましたように、後にイエス・キリストはまさにその使命をご自分が主なる神様から受けたことを確信して、その公の活動を始められたわけですが、まあ、そういう使命に生きるあり方、それがここでこう語られているんですね。そしてそれは何よりも神から来ているということ、 新しい使命と命の始めは神のうちにあるということです。教会に関わるどのような技も、教会の語るどのような言葉も、私たちが好き勝手に自分に思いつくまま、自分に都合のいいように行ったり語ったりするものではないのです。はじめに主なる神ご自身の御心がそこにある。主なる神ご自身が私たちを救おうと、私たちを新しい命に生かそうと決断された、その主の御心がまずそこにあるのです。そしてその神の御心に押し出されるようにして、一人一人主なる神の霊が与えられて使わされていく、その神によって備えられた新しい命と使命に生きる歩みが始まっていく。私たちはいつもこの原点に立ち返っていく必要があります。再構成においてまず私たちはこの原点に改めて帰るのです。ではそのような神様から与えられた使命とはどういうものか、そのことが、一節後半から三節にかけて、語られております。一つ一つ見るゆとりはありませんから、二つのポイントのみ見たいと思っておりますが、はじめは、一番はじめに出てくる言葉、貧しい人に良い知らせを伝えさせる、そういう言葉です。ある意味でこの言葉に、この私たちに与えられた使命の根本的なことが込められております。まず貧しい人、それは一体誰でしょう。じゃあ多少ないともお金を持っている人はもう救われないのか。いや、そういう意味ではありません。貧しい人とは誰か、この貧しいという言葉を聞くとき、私たちはイエス様がマタイによる福音書の5章にある三条の説教において語られた初めの言葉、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものであるという、言葉を思い起こすことができるでありましょう。ここで貧しいと言われているのは、文字通り何も自分の手にない、これは自分のものだと言えるものが何もない、そういう貧しさを意味しておりますが、ただそういう否定的な意味だけで語られているわけではないのです。むしろ貧しいからこそ、何も持っていないからこそ、神が約束してくださる祝福を一心に待ち望むことができる、そういう姿勢、信仰の姿勢につながっております。翻って私たちはいかに多くのものにとらわれているか、そして多くのものにとらわれて心があちらこちらに分裂してしまっているか、思い起こすことができるでありましょう。このイザヤ書の61章の一節でも、最後の方に一節のその終わりの方に、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させる、そういう言葉があります。でこれは歴史的に言えば敵の国に捕らえられてしまって捕囚となった、イスラエルの運命を語っているんですが、ただそういう歴史的なことだけを意味しているわけでは、またそのように受け止めなければならない そういう言葉ではないのです。もっと広く私たちを捉えているもの、そして私たちのを捉えて、私たちの心を分裂させてしまっているもの、そうであるために私たちが本当の平安を生きることができない。いつも何かに振り回されて、自分を見失い、不安と焦りにとらわれてしまう、そういう姿をここに読むこともできるのです。で、そういう中で、貧しい心を与えられていくものに、神の祝福が、神の喜ばしい知らせが、良い知らせがもたらされる。そう言うんですね。他に、他に、酔い頼むべきものがない。囚われているものを持っていない。いや、そういうものを全て奪われてしまっている。そうであるからこそ、神の与えてくださる祝福を待ち望み、心を向けることができる。そして、神のもとにある本当の平安と祝福とを生きることができる。神が与えてくださる命とその使命に心を傾けて仕えることができる。私たちはこのような解放された一つの神様に仕える道に心を解放されて、まあ、貧しいといえば貧しいのですが、あらゆるしがらみから解放されて一筋に神に向かうことのできる、そういう歩みをこの大降雪の季節に大切にしていきたいと思います。まあ、はっきり言えばこの季節は大変忙しい季節です。クリスマスだと言ってうっとりしていられる人はそう多くはいないでしょう。教会ですらやるべきことがいっぱいあって大忙しな季節になってしまいます。ただそうであるからこそ必要なことはただ一つであると言われたイエス様の御言葉に通りに、神が与えてくださる命と使命に、貧しいからこそしっかりと目を向けていくことができるような生活を、私たちもまた求めていきたいのです。そして最後にいたしますが、もう一つ、まあ、今日の箇所から引いておきたいと思いますが、特に2節の、まあ3行目ですね。嘆いている人々を慰めという言葉があります。神から使わされて、貧しい人に良い知らせを伝える、そういう使命を負った者は、また嘆いている人々を慰める、そういう役割を担っていく。まあ、しかもそれに続く3節では、まあ、そのことを豊かにこう、豊かな言葉で展開しております。シオンのゆえに嘆いている人々に、灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅葉を、暗い心に変えて賛美の心をまとわせる。で、ある人は、こうした慰めということが、まあ、聖書には、たびたび出てくる。また私たちもそういうことをよく口にはするけれども、私たちはそれを真剣に受け止めようとしていないところがあるのではないかと言っておられました。この地上の生活では悲しいこと、心痛むことがたくさんあります。でもちろんそうしたことはどうでもいいことではなくて、私たちにとってそれこそ大変なことなんですけれども、しかし私たちはそうした悲しみにいつしか心が囚われてしまっている そういうものだと思い込んでしまっているところがあるのではないのか。どうせこの世というのは悲しいことばかりなんだと。最後にはそういう悲しみや絶望の中に全てが飲み込まれていく、そういうもんなんだと思ってしまっているところがないだろうか。そういう問いかけをしていらっしゃいました。そしてそういう私たちに対して神は一人の使命を持った者を使わし語られるんですね。慰めを語るのです。悲しみとか絶望といったことが全てではないし最終的な言葉ではないということ、何よりも神ご自身がこの私たちを慰めることを望んでおられる。そしてこの私たちを慰めと喜びに生きるように導くことを決意されているということ、それが聖書のメッセージです。繰り返しますけれども、私たちが経験する悲しみが大したことがないと言っているわけではありません。とても慰めを受けることができない、そういうことも私たちの身の回りにたくさん起こるわけです。しかし主なる神は私たちがその悲しみの中に放り捨てられてしまうことを望んだり諦めたりしたわけではなくて、常にイエス・キリストをその悲しみに満ちた私たちの世界のただ中に使わせてくださっているということ、そうであるからこそどんな悲しみの中にも常に神と共にある喜びへと至る道が開かれているということ、そのことが私たちに約束されているのです。それが聖書のメッセージなんです。私たちのために神が決断され、そのように神がなされている。それは時が来れば必ず実現する神の御業に他ならない。ですから聖書の中には喜びなさい、そういう言葉がたびたび出てくるんですね。喜びなさい、よく考えてみれば不思議な言葉です。辛い中で悲しんでいる時に喜びなさいと命令されたって喜べるものではありません。でもこれは命令されたから喜びましょう、頑張りましょう、そういう言葉ではないのです。むしろ神ご自身が私たちを喜びへと導くこと決意されたのだということ、そしてそのためにイエス様を私たちに使わせてくださったんだということを思い起こさせる言葉なんですね。だから神の方に顔を上げて歩み始めなさい、そういう招きがある。悲しみが深い、それはその通りです。しかし悲しみが悲しみのまま終わってしまうことがないように、その悲しみの底からさえも神の慰めと喜びが始まっているということに心を向けることができるように、何よりもそのためにイエス・キリストが幼子となって私たちのところに来てくださったということ、そのことに私たちが思いを向けるように私たちを招いておられるのです。すぐには喜べないかもしれないけれども、その神の語られる声に耳を傾けるように、神ご自身に目を上げるように、私たちが自分で作る喜びや喜びのふりではなくて、本当に神様が 備えてくださっている慰めの道を私たちが見出すことができるように、私たちにいつも神は語りかけてくださっているのです。クリスマスを待ち望みつつ生きるこの大降節は、このような神の御言葉、喜びと慰めへと招いてくださっている神の御言葉に耳を傾けるべき時であります。私たちが縛られているものから解放されて、たとえ耐え難いような悲しみや痛みの中にあっても、なおそこに神がイエス様を通して慰めへと至る喜びへと道を喜びへと至る道を開いていてくださっている、そのことに、その神の御業に目を注いで新たな歩みへと足を向けよう、そういう時に他なりません。私たち、神ご自身がこの私たちに目を注いでくださっています。私たちもまたその神に思いを向け、心を向けて、この大降節の時を過ごしてまいりたいと、お祈りいたします。天の父なる神様、私たち自身の生活、また、この世における、この世界における様々な出来事を見るときに、闇が深まり、私たちを闇が覆っているかのように思われる時すらあることを私たちは覚えます。しかし、そうした中にあなたは御子イエス・キリストを救い主として、慰め主として使わせてくださいました。私たちの闇のただ中に、悲しみのただ中に、新しい命の道を開いてくださいました。どうか私たちがそのあなたの御業に、あなたの道に目を向けることができますように、その道へと招いてくださるあなたの御言葉に耳を傾け、従うことができるように導いてください。そのようにして、あなたの恵みの豊かさを常に見出し、あなたを褒めたたえることができますよ、またその喜びを分かち合うことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。